恨み買わない。恨み買わない。
恨みって何？
はいはい、
今までの関係性あるじゃん、今まで仲良しだって、
はいはい、
で仲良しの頃から回り始めるよね、でお金貸してってきて、あ、もう貸さないって、こっちを貸してほしいよって、あんたどうせ自己破産するんだったら貸しといてくれみたいな
逆にですか、
うん、どうせ自己破産でしょ、同じやん、100万200万同じやんって言って、ちょっとこっちの犯行に押してくれみたいな、
それ恨み買わないですねきっとね、
っていうぐらい言ってる人とね、
うん、
ちょっと嫁とも相談するからちょっと待って
くれ、考えさせてくれか、
うん、考えさせてくれって言ったら、
うん、
向こうはもういけたと思って、
そうですよね、
うん、そしたら考えました、そしたらね、うん、そしたらね、例えば200万の話で、考えさせてくれって言うじゃない、奈々ちゃんが、
はいはい、
ちょっと奥さんにも相談しないといけないからって言って、はいはい、それでちょっと明日ばっかり来てって言ったら、あ、ごめん、やっぱり妻がね、うん、これはどうかなっていうんでちょっと今回は協力できないけどって言うじゃん、
うん
うん、そしたらさ、相手はどう思うかって言うんだ、うん、裏切られた、
なりますね、
なるよそれはもうだって心づもりは200万だから、そうするとその人は奈良ちゃんに対してどう思うかって言って、僕は奈良さんに200万の貸しがあるよって、だって200万貸すと思ってたんだもん、
そこまで思いますか、
思われちゃうね、
やだなそれ
で、剣もほろろに断って、
ええ、
そんなだったら情勢自己破産なんだったらこっちにもちょっとなんかくれて、あの自己破産しろって言う人には何にも思わない、
まあそうですよ、
ね、貸し借りが発生してないから最初から、
そうですよ、ね、
ところが一晩期待させた分どうしてくれんだ
は
ってなっちゃう、ね、
よくある話で断るんだけど、あの250万円の時にもう2万5000円でいいから現金渡して返せって、返さなくていいからって、はい、とりあえず今これしかないからこれ貸すからっつってあげたって言わないで、
うん、
とりあえずじゃあもう俺も2万5000円しかないと、
うん、
もうこれ貸すからさ、これで他行ってよ、
うん、となった場合は、いくら、2万5000円、
2万
5000円の場合は197万5000円奈良ちゃんに残り貸しがあります。
なんでなんで、
ちょっとでも出たもん、残りのお金はどうなってるんでしょうって、
そういう気持ちになっちゃう、
なっちゃうのよ、ちょっとでも出すと
2万5000円、
2万5000円出しちゃった、
いやもうこっちもそれしかないよと、
うん、だって2万5000円出してるっていうことはさ、すごいことなの、自分の持ち金だから、自分の出頭したら1ヶ月のお小遣い奥さんからもらうとお小遣いかもしれないじゃん、
そうですよ、
うん、あのお昼代として渡されてるお金かもしれないじゃん、
うん、
どんな貸した金でもね、
そうですよね、うん、2万5000円でかいですよ、
大きいでしょ、うん、2万5000円で何かできる、好きな世界だったら何かできることはあるわけだよね、でそれを渡してるのに、
う
ん、あのあこいつにはあと197万5000円だなみたいなあんたには貸しがあるってなって、全然出してない人間と、だからこれがお金の怖いところ、
へえ、
非合理的でしょ、
おかしい、おかしい、絶対おかしい、それ
貸した人に、うん、あんたにはまだ残り貸しがあるって、ね、残りはいつもらえますかみたいな、
なんかそんな感じになるかもしれないです
ね、毎月来るの、そして毎月来て、
でも毎月来た時、次に来た時にお笑いの2万5000円まず返せよと、
うん、いやあれはもらった分で、とりあえずの200万のうちの2万5000円であって、残りの197万5000円は今度ある時にもらうということになってた、ま、なってましたよねって、
なってない、なってない、
何それ、いや彼の頭の中ではなってる、
恨み買いますね、それ
紙がないから、紙がないけど頭の中にはそういう、
へー、
うん、そうするとあいつはひどいって、取り立ててるやつより、本当はひどいのは取り立ててるやつじゃん。
まあね、そうですよね。うん、ひどいと
金
返して、取り立ててる方も別にただ取り立ててるだけだから。
貸したお金は返しましょうねって。
いうことですよね。
借りたお金は返しましょうねっていうふうに、正しい普通のことをやってるだけ。
うん、ですよね、そうですよね、うん。
で、それよりはもっと奈良ちゃんのことを恨む。
じゃあとにかくもう一銭も貸せないと、
うん、
大前提として。うん、
つまりそこでいい格好するやつのところへ回っていく、今2万5000円はいい格好しちゃった、
まあね、だってほら何にもなしで返すわけにもいかないだろ
う、うん、それはいい格好じゃん、
いい格好なんだ、まあいい格好、
いい格好しちゃったよね、
いい格好ですよね、
うん、ある意味いい格好だよね、
うん、まあそうですよね、
うん、ここでもうこれ返さなくていいからポンって財布の中のお金全部みたいな、このいい格好分今度来ます、つまりお金は絶対いい格好しちゃう、
あ、いい格好しちゃダメ、
いい格好が恨みを買う、恨みを買うのよ、プラマイゼロならいいんだよ、恨みを買っちゃう、
でもなんか例えば、うん、じゃあ中谷さんのとこに借金来たとするじゃないですか、うんうん、 中谷さん結構事務所もいいとこにあるし、うんうん、本も随分出されてますし、うん、最近また売れてますよねと、うんうん、お金あるんじゃないですかって言われた時どうなんですか、
かつね、実例話しましょう、実例、すごい女性の経営者、
はい、
うん、で仕事もできる、僕の方もすごく読んでくれてる、僕の彼女の頑張りも僕をよくわかってる、
はいはい、
うん、である国で、現地生産、メーカーなので現地生産していた、でそのある国はやっぱりカントリーリスクありますね、海外ったら わけわかんない、その取引先はすごい信用できる人だったけど、その人がこう付き合っている納入業者さんが悪意があったのかな、なんかわからない、それが持ち逃げしちゃった、結果としてその人のところへ最終的に持ち逃げされちゃったから、
はいはい、
何千万っていう単位のお金が足りなくなった、
うん
うん、で、とりあえずそのためにつなぎの融資として、今月これなんとか逃れることができたらっていう250万、
やっぱり
250万、をもう必ず月末までに返すので、月末に入る段取りになってるので250万と、もう中谷さんに来るって言ったら断られるの分かってるんですけど、
そうですよね、本読んでれば知ってますよね
本読んでるから
知ってますよね、
本にも書いてあるし、僕の金銭哲学は、僕の金銭哲学は父親から譲り受けたもんだから、
はいはい、
おじいさんが商売やってておじいさんから譲り受けてるもんだから、
ええ、
でも分かってるんだけど、嫌われるかもしれないけどこんな話をさせてください、来た、もう電話取った瞬間に僕分かった、
なんで、
あのね、借金の電話ってね、
は
あ、独特な雰囲気がある、もう取った瞬間に分かる、
暗いよ、
借金っていう、借金を背負ってる人のね、借金を背負ってる人まで、借金を頼みに来る人のオーラかってなんか、
ああ分かるような気がする、
あるのよ、
俺ちょっとだけ見たことありますけど、ちょっと変ですよね、
違うのよ、妙にちょっと明るかったり、
元気ですかみたいな感じで、
で1時間ぐらい全然幼なじみから電話がかかってきて、1時間ぐらい何やってんの最近とかって、どう調子あって売れてんねとかって話があって、で1時間ぐらい、じゃあおまた今度ご飯食べようかって言って、ご飯ぜひ食べようって言って、それとねちょっと一つ話あんだけどって言って、最後に借金の話出てくる、
もう1時間前から分かってるんですか、それ大体。
分かってる分かってる。
そうですよね、なんか変な理由のない電話ですもんね、
借金だろって僕言うけど、
ああ
僕は冒頭で
なるほど、
関西人はねこの感覚をすごい優れてる、電話取った瞬間にどうも、お元気ですか、貸さないよ
で、その女の人はどうだったんですか、
どうしたかって言ったら、まあ貸してあげるというか、あげてもいいんだけど、あげたら君助かるんだけどね、条件があります、たった一つだけ、簡単だった、経営者辞めろ、
経営者を辞めろ、
辞めろ、
僕
に甘えたということは君は経営者としてもはや失格、だから君には経営のセンスはない、だから僕のお金を受け取ったという時点で経営者を君は辞めなさい、
でどうなったんですか、
でも私は経営者は辞めたくないからなんとか頑張る、どっちでも選んでいいよ、僕から借りるのをやめて経営者を続けるか、僕から借りて経営者を辞めるか、どっちかを選ぶ、そうしないと、君がこのまんま経営を僕が助けたことによって君の会社が存続したとしても、このままこのあと次にトラブルが来た時に、ここで君は一つも学んでないから、一桁大きい被害になって、一桁大きい被害になるということは金額大きいんじゃなくて、一桁大きいということは君の友達を全てなくすことになる、少なくともそれでね、借金して回るって友達なくしていくんだよ、だって一回でもね、1時間話してそれでちょっと今お金の話なんだけどなって言って借金の話するじゃない、そしたらその次からそいつからかかってきた電話ってもう最初から構えるよね、
いやそりゃそうですよね
あ、またあれじゃないかなって、一番大事なことはね、借金はいいんだけど、借金だけじゃなくて友達をなくしたら人生終わりなの、
まあ、健康を害するとか友達をなくすってのは、
うん、
まずいですよね。
友達なくすって一番もうあのリカバー不能な借金はね、自己破産してもね、うん、別にね友達いたらね、お前自己破産したらうちのとこで働けって、
うん
うんうん、もう何ももうなくすもんないんだから一生懸命死ぬほど働けってうちに来てって、
うんうん、
いいんだよこれ雇えるんだよ仲良しだから、
うん
うんうん、ところが借金して友達までなくして結果自己破産なんだよ、うん、ということはリカバーできなくなる。
はあ、じゃあちょっとあえてお伺いしたいんですけど、はい、上手な借金の仕方ってあるんですか。
はい、ここでそんな次これなんです。ボングのとこに相談事で来る人が、これも実例でございますけど、ある人が、ちょっと中谷さん相談があるんですけど、どうしたら銀行とか信用金庫でお金を借りることができるだろうって、
うんうん、
はい、でそれに対して、僕はせっかくね今あなたと今縁ができてるから、うん、そのあなたに教えてあげることは、
うん、
僕がもしあなたのことを嫌いだったら借金の仕方を教える、うん、それは手口いっぱいあるから上手な借金の仕方、ただし結局は上手な借金の仕方を覚えるということは、うん、それだけ負債がでっかくなるということ、借金できちゃうんだもん。お金の稼ぎ方を覚えるんじゃな
くて、体を壊さない覚醒剤の打ち方を教えてくれ
る、そうそう
話ですよね。
同じそれよりは僕は君が今この窮地から未来まだ人生あるわけだからリカバーしていく道を教えたい。
借金じゃないってことなんですか。
借金っていうのは盲腸を散らしてるのと同じなんだよ。
だけどとりあえず盲腸すごい痛いわけでしょ、うん、死にそうになってるわけですよね、うん、
でここで要は自己破産しても死にはしない、盲腸のが大変、盲腸は死んじゃうかもしれない、自己破産は知らない、うん、だからいかに綺麗な自己破産ができるかってすごい大事なんだ。
へ、うん、
だからその人は従業員も雇ってたわけなんでね、はい、従業員も雇ってる人で今その借金の仕方を教えてくださいって言ってきた人、
うんうんうん、
まず君は、うん、この人は旅館を経営された人なんですけど、
はいはい、
うん、で月末までに何億という借金、
億なんですか。
億です。はい、
で、あるんですね。
でもう旅館なんてね奥すぐ行くよ。
そうなんですか。
行く行く。で従業員さんもいるのでまず従業員さん全員にお金を払い、まず給料全額払ってください。借金していいから
そのお金他人ですよね。
はい、従業員さんに全額払ってください、
うん、
それから仕入れ先あるじゃない、
はいはいはい、
ね、魚屋さんとかお酒屋さんとか、うんうん、浴衣屋さんとかいろいろ仕入れ関係がやっぱあるわけよね、うん、そこへの残っている支払いを全部払ってください、
うんうんうん、
サラ金から何から全部借りていいから、
借りていいのそれは、
ここで借りろ、全部払ってください、
うんうん、
支払い関係で誰からも借金がないように、それから従業員さんに退職金払ってください、
うんうん、
した上で自己破産してください。
うん、
今自己破産しても同じなの、
うん
うん、
貸した人困りますよその人に。
いや貸した側はそれに貸したんだからそのリスクを背負ってるわけ。
なるほどね、
うんうん、で自己破産した時にはこの人は自己破産していろんな権利はなくなるんだけど、
うん、
その代わり友達は残る。あの人は偉いよねって、給料全部退職金まで払って、
うん、
だからその辞めた人が今度どっかに働きに別の旅館に働きに行くとするじゃない、
うんうん、
そしたらこれこれこういう事情でっていう話をしたら、
うん、
あでもねあの人はねもう自分自己破産してもう従業員さんの給料払い、
うん、
それから退職金も払い、
うん、
やってくれてすごいいい人って、
うん、
あじゃあそんな困ってる人だったらうちで働くそのね経営者の経験あるんだったらうちでぜひ仕事をパートさんからなんだけどやってもらってって、
うんうん、
いうことで再就職先をすぐ見つかる、
うん、
ところが、
うん、
普通弾ける人って従業員の給料まず払わない。
いやそれはだって金ないんだもんね、
うん、払わない、
うん
うん、それから少しでも自分のところへ取ろうとしちゃう。自分のところに あの従業員さんの給料払わない、それから取引先分かってても取引先のところからどんどん仕入れて、うん、それをお金に変えて、うん、自分のこう隠し口座のところで家族のためにちょっと残したりする。それはバレちゃう。そうすると
バレるでしょうね、うん、
その人はもう倒産するのが分かってたのに、うん、仕入れたっていうのはこれは社会的信用が一気になくる、うん、今までの付き合い何だった
っていうことは、会社が潰れたりとか自己破産っていうのはそこが終わりじゃないってこと。
終わりじゃない。アメリカなんか全然潰れたやつがまた再起してくる。アメリカではね、要はシリコンバレーの強さは何かっていうと、会社潰した経験のある人間っていうのが CEO として採用されるわけよ。修羅場経験してるから分かるわけよ。で、計算の見積もりも甘くないわけ。あ、この人は2回同じことやらないだろうって分かるわけよ。
ああ、だって あのほら、あの麺屋武蔵の山田さん、
うんうん、
あの奥の借金でアパレル潰してからラーメン始めましたから、
ね、分かるから自分で、ああこうなったら潰れるんだって、うん、1回経験してたら分かる。
確かにそれやってる、
うんうん、だからそれはシリコンバレーの強さっていうのはね、会社を潰した経験のある経営者がいっぱいいるということなんで、うん、これがシリコンバレーの層の厚みなんで、
うん、
成功した人間だけじゃないんだよ、
うんうんう
ん、だから要は商売の世界ってそういうもんなんで、うん、そこで学んで友達なくさなかった人っていうのがあれだけど、お金なくすことに関してはね、再起はいくらでもでき
る。なんかその手の話最近俺聞いたなと思ったら、あの小さなお金って中谷さんの本で、うん、財布を落とした時の話書いてあったじゃないですか、う
ん、財布落として終わりじゃないじゃん。
あれはまさにそうですよね、うん、
要は財布落として終わりではなくて、ええ、それで友達作っていくっていうことが大事、
うん
うん、で要は例えばね、